今もね、いろいろな課題出てましたけども、日本で、大阪の台風、北海道の地震、いろいろちょっと大変だったみたいですね。大阪の台風のちょっとクリップをね、お見せしたいと思いますけども。So there were the typhoon and the earthquake hitting Japan, and here are some clips after the typhoon or during the typhoon. This is just by the way.
何十台もの車が燃えています。依然炎の勢いが強く、黒い煙が上がっています。車が丸焦げになっています。強い勢いで炎が上がっています。了解です。
すごい被害でね、台風であそこまでなるの、僕も見たことないですね。本当に生涯に初めて台風であんな被害が出るのを見たんですけども、I've never seen, like, in my life, you know, I've never seen such destruction by the typhoon in Japan. 本当にもうなんかすごいなと思う。ね、言葉も出ないんですけども、それは just like a, I was a speechless when I saw that video. でそこで直後にね、この北海道で、まあ、エリア全然違うにしても地震があって、またマグニチュード 6.x ですよね、震度6で、あの土砂崩れがあって、and then right after that in a very different area but on the northern part there was an earthquake that hit over magnitude 6 point something and you know there was a landslide that just killed so many、ね、で日本でその前にも7月ちょっと遡ると7月にも大雨で西日本に被害があったでしょ。 And before, even before that, in July, there was a like, huge rain that caused lots of landslide and a flooding in the western Japan. そしてその前、6月に大阪でやっぱり地震がありましたよね。 And before that, there was another earthquake that hit in 大阪よね。Right? そしてその最中でもう夏の間、もう記録的な猛暑で、っていう本当に日本は今何が起きているのかなと思いますよね。And during all that was happening in during the summer, you know, they were hitting the record high, you know, like, in temperature, and that was like way too hot for them. So I'm like, what's going on in Japan? 明らかになんか気候が変わっているのは確かですよね。Obviously, the climate has been changing in Japan. もうどうなっていくのかなこれからって。I just can't help one but wonder, you know, what's going to happen in the future, you know, in the years to come. で、まあよくあのいろんな人からね、これなんでこういうことが起きてるんですかつって聞かれることがありますね。本当に聖書から神様はなんでこういうことをしてるんですかとかね、その意味を知りたがる、私たち知りたがりますよね。本当になんでこんなことが起きてるの。 And many people ask, you know, why is this happening? Why is God allowing all this to happen? And we always want to knowThe reason, you know, before all these things. で、僕もいろいろ考えてたんだけども、やっぱ聖書を見てこの一つ一つがの理由っていうのを見つけるのってちょっと難しいというか不可能じゃないから、僕らにはわからない部分ですよね。But you know, I was looking through the Bible, I was thinking a lot, but it's almost impossible to figure out why this is happening because I'm not God. You know? でもその中でも聖書を見てて、 なんとなくこうつながってくる、分かることもいくつかあります。But there are some things that we can understand. We can kind of connect the dots. You know? で、そんなことをちょっと交えながらね、今朝神様からのメッセージに耳を傾けていきたいと思うんですね。So we want to think about those things, you know, as we listen to God's message. 今、黙示録の手紙のね、黙示録の手紙、ヨハネの黙示録の7つの教会に当てて書かれた手紙のシリーズ、今日で4回目だと思うんですけれども、So we've been looking through the seven letters to the churches, no, letters to the seven churches in Revelation. そして今日はだから、黙示録の2章の18節から29節ちょっと開けて読んでみたいと思いますね。So we want to open the, our Bibles to Revelation chapter 2. Let me read you from verses 18 to 29. And as usual, I'm just going to read in Japanese so if you can follow the English back, that would be great. 2章の18節から29節ね。読みますね。18節から、またテアテラにある教会の御使いに書き送れ。燃える炎のような目を持ち、その足は光り輝く真鍮のような神の子が言われる。私はあなたの行いと、あなたの愛と信仰と奉仕と忍耐を知っており、またあなたの近頃の行いが初めの行いに勝っていることも知っている。しかしあなたには非難すべきことがある。あなたはイゼベルという女をなすがままにさせている。この女は預言者だと自称しているが、私のしもべたちを教えて誤りに導き、不貧困を行わせ、偶像の神に捧げたものを食べさせている。私は悔い改める機会を与えたが、この女は不貧困を悔い改めようとしない。見よ、私はこの女を病のとこに投げ込もう。またこの女と会員を行う者たちも、この女の行いを離れて悔い改めなければ大きな困難の中に投げ込もう。また私はこの女の子供たちを死病によって殺す。こうして全教会は私が人の思いと心を探るものであることを知るようになる。また私はあなた方の行いに応じて一人一人に報いよう。しかし手当てらにいる人たちの中でこの教えを受けておらず、彼らの言うサタンの深いところをまだ知っていないあなた方に言う。私はあなた方に他の重荷を負わせない。ただあなた方の持っているものを私が行くまでしっかりと持っていなさい。勝利を得る者、また最後まで私の技を守る者には諸国の民を支配する権威を与えよう。彼は鉄の杖を持って土の器を打ち砕くようにして彼らを治める。私自身が父から支配の権威を受けているのと同じである。また彼に明けの明星を与えよう。意味のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。なんかいまいち分かりにくいところですね。イゼベルって誰やとかね、こうなんか特殊な書き方をしている部分が多いんですけど、This letter is a little bit unclear about many things, like who's Jezebel, right? And, でこれイエス様がこのテアテラというあるところにの、テアテラというところにある教会に言われていることなんですね。Then, this is the message of Jesus to the church in Thyatira.でまあ、今まで読んできた3つの、手紙もそうだったんですけど、まずグッドニュースがあって、そしてバッドニュースがありますね。And as the three previous letters, you know,、there are good news and there's bad news. で、グッドニュースからいつも入りますね。グッドニュースは何かっていうと、あなた方の近頃の行いが初めの行いに勝ってるねっていうことですね。And the good news is, what you're doing now is much better than what you were doing at first. つまり、昔、最初の頃をやってたからも、成長したね、よくやってるねって言ってるんですね。Which means he's saying, you know, you've grown a lot. You know, you're doing much better than you did first. 覚えてるかな、最初の手紙がエペソに書かれてる、エペソの教会に書かれてる手紙では、あなた方は初めの愛を失ってしまったって、初めの愛から離れてしまった、初めにやってたことが今できてないよねって言われてたんですね。 Like we remember the church, letter to the church in Ephesus where God said you lost your first love, you know, you're not doing what you were doing before. そういうふうに思うと、まあエペソの教会よりこのテアテラの教会の方が頑張ってるんだねっていうことがわかりますね。 which tells us that this church in Thyatira is doing much better than the church in Ephesus.私たちどうでしょうね。特にクリスチャンの方々、イエス様を信じたあの頃を振り返ってみて、今の自分を見たときに、神様は同じように言ってくれるんでしょうか。あなた今よくやってるね、最初の頃よりも 成長したねって言ってくれるから、でそんなことを時々思いながらね、自分をこうちょっとチェックしてみることも必要かもしれないですね。So how are we doing? How are you doing? You know, looking back at the first day, you know, when we first accepted Jesus Christ, you know, our first days as Christians, and look at ourselves today. How are we doing? Are we, you know, when God sees us today, well, He said, you're doing good. You've grown so much. You know, you're doing much better than you did first. You know, that's how we want to kind of evaluate ourselves, you know, once in a while. で、この後にバッドニュースが来るんですね。And then the bad news comes in. イゼベルという女をなすがままにさせてるっていうんですね。He says, you're tolerating this Jezebel woman. そしてもうちょっと読んでいくと、そのイゼベルに影響されて一緒にこの会員、不信仰を行っているそういう人もいるよね。And then you, move, you know, keep reading and he talks about there are people who joined Jezebel in adultery. You know, you're following Jezebel and committing adultery together. でこのイゼベルって誰やねん、文字通りこのイゼベルっていう女の人がいたってわけじゃないんですね。ね、これはこの、まあ、ここで偽予言者とか言ってます、自称予言者とか言ってますけども、そういう教えがあるよねっていう、そういうことを言ってるんですね。So this, he's not talking about this particular woman named Jezebel. He's, you know, because Jezebel, she calls herself a prophet, right? And, you know, so there's a, this false teachings going on.That's what he's talking about. だからこのイゼベル自称預言者で、じゃあどういう偽りを教えてたんかなというと、人々を教えて誤り、ここでは不貧困、まあ、不貧困って性的な罪ですけども、不貧困とか偶像崇拝、まあ、性的な罪っていうふうに思うんだけども、これ基本的にはもう偶像崇拝なんですね、まあ、不貧困、神様に対して浮気しているっていう意味の不貧困、はい、ですから、まあ、基本的には神様以外のものを拝むように導いてるよっていう、そういうこと。So this Jezebel, this teaching, he's referring to the teaching that misleads people into sexual immorality and idolatry, but this is not the literal sexual immorality. It's like a sexual immorality to God. So, you know, you're cheating on God. You're having an affair against God. So it's almost like same as an idolatry. Okay?But anyways, that's what this false teaching is about. そして、もうこれだけでも十分ひどいんだけども、何がもっとひどいかっていうと、で、悔い改めの機会を与えたんだけど、悔い改めようとしないんだ、この女はっていうんですね。ね、この人たちは。And what makes it more worse is, like even worse is, that these people, you know, I gave them chance to repent, but they just don't repent.でこの人たちに対してこのまま悔い改めなかったら、ね、大きな患難とそして死病を送り込むよと、もうめちゃくちゃ厳しい言葉なんですね。 And Jesus said if they don't repent I'm going to throw in intense suffering and even death upon them. 本当にイエス様を信じないでイエス様以外のものを追いかけ続けてそれを悔い改めようとしないならば、最終的にその刈り取る、大きな刈り取りが待ってるんだということを、まあ、これは聖書で最初から最後まで一貫して言ってることですよね。So this is the consistent teaching of the Bible, right? If you do not repent, if you refuse to repent, and if you refuse to come back to Jesus, come back to God, well, you will have a lot of reaping to do. There will be a huge consequence.でもなんとなくまたグッドニュースに戻るのは、いや、そんなことも流されてない人もいるんだよって。Yeah. And he kind of goes back to the good news and says, well, there are those who don't hold on to this Jezebel's teaching. で、その人たちに言うのは、私が行くまで、今持っているもの、つまり今持っているあなたのその信仰をしっかり持ち続けていなさいね。And Jesus says to these people, okay, I want you guys to hold on to what you have, which is your faith.Until I come. そしてその時まで最後まで私の技を守りなさい、つまり最後まで私に従い続けなさい。 And then he says do my will to the end. In other words keep following me, keep obeying my teaching until the end. そしてそしたらその人たちには、さっきの人たちには大きな患難と死病というのが待ってました、ね、And toIn the bad news, what was waiting for them was this intense suffering and the death. でもこの人たちに待ってるものは、諸国の民を支配する権と明けの神様、これまたわけわかんないね。でもこれが待ってるって、ね、And what's waiting for these people is authority over the nations and the morning star. Whatever that means. でこれあの深くは説明しないですけど、今一言で言うと、もう最後終わりの時にイエス様と共に生きることになるっていう、まあ、それでちょっとひとまとめにしておいたらいいかなと。And I'm not going to go intensely to explain this, but let me just say, you know, this reward is to live with Jesus forever. Okay? At the end. そういう素晴らしい素晴らしい報酬が待ってるんだ。So that's the kind of wonderful reward that's waiting for these people. ほいでね、ここまで4つの教会の絵の手紙を見てきました。So we've looked at four letters, right? The letters to four churches.そのうちの3つに共通して言えることがあるんですね。And there are these common factors, the factors that are common to the three of them.、Okay? それは何かというと、まずエペソの教会。エペソの教会にはどういう人たちがいたかというと、偽使徒たちがいたって書いてあるんですね。偽使徒たちがいて、偽の偽りの教えを語っていた。Like in the church in Ephesus, there were false apostles teaching false teaching.そしてペルガモの教会に行くと、そこにはバラムの教え、まあ、ニコライ派の教え、そういう教えを報じている人たちがいたって書いてありました。And in the church in Pergamum, there were people who were holding on to teachings of Balaam and teachings of Nicolaitans. そして今日のテアテラのところでは偽預言者たちがいるよね。And in today's like church in Thyatira, there are false prophets who are also teaching false teachings.つまりこの偽りの教えっていうのがこの3つで、4つのうちの3つで共通していることなんです。So out of four churches, you know, in three churches, there were false teachings going in and going around. ってことは本当にサタンの悪魔のクリスチャンに対する、教会に対する強力な武器がこの false teaching、偽りの教えだってことがわかります。So this false teachings is a very, very, one of the very powerful tools.Of Satan against the churches and Christians. でそれは今日に至るまで変わらないね。今日も同じ武器を持って私たちクリスチャン、そして教会をサタンを渡し続けている。And until this date, until today, this is the same. He's using the same tool, same weapon against Christians and against the churches. そしてそれに対して神様が警告してるんだよね。気をつけてね。And that's why God is giving us this warning.Be careful. Be aware of false teaching. で、今朝は特に今日の最後の文章にちょっと、注目してみたいと思いますね。And this morning we want to pay, turn our attention to the very last sentence, the very last verse. それは耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。Where he says, whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches.これ実はこの7つの手紙、7つの教会に書かれている手紙全部の一番最後に全く同じ文章が出てくる。And this, actually, this sentence appears, this exact sentence appears to the every letters at the very end. でこれ読んだ時になんで耳のあるものはって書いてあるのかなと思いません？ And I wonder, why is he saying whoever has ears?ただ普通に御霊が諸教会に言われることを聞きなさいって言えばいいのに、耳のあるものは。Instead of just saying, you know, listen to what the Spirit says to the churches, he's saying, whoever has ears, let him hear. で、実は聖書いろんなところにね、こんな表現、似たような表現が出てくるので、ちょっと見てみたいと思うんですけど。But there are some passages that use the same concept here. 最初ね、これイエス様が言ってることです。This is the word of Jesus.あなた方は確かに聞きはするが決して悟らない。確かに見てはいるが決してわからない。He says, you will indeed hear but never understand, and you will indeed see but never perceive. エゼキエルの12章2節、エゼキエル talks to, 彼らは反逆の家だから見る目があるのに見ず、聞く耳があるのに聞こうとしない。He says, they have eyes to see but do not see, and ears to hear but do not hear, for they are rebellious people.つまり耳があるとか耳がないとか、ね、それは聞く耳持ってるみたいな、そういう意味なんじゃないか。本当に聞いてるんだけど 悟らない、聞いてんだけどちゃんと聞いてないよね、そういう意味合いですね。 So when he says he, those who has ears, it means those who has ear to actually listen. Like these people on the top, they were listening, they were hearing, but they were not really listening. They didn't get what they were hearing. So they didn't really have heart to listen. They were just standing there, listening to the words. で、下もそうですね。見る目があるのに見ない、聞く耳があるのに聞こうとしない。本当に聞き方にもいろいろあるんだなと思いますね。And the Ezekiel says, do not see and ear, they have eyes but do not see, they have ears but do not hear. So there are several ways to actually listen to what God says, right?本当にちゃんと本当に聞く耳を持ってしっかり聞いてそれを受け入れていく聞き方と、ただぼーっと聞いてる聞き方と、これあの聖書の言葉だけじゃなくて、例えば学校の授業でも同じだと思いますね。いろんなところで同じだと、そういうことがあると思います。 So we can really carefully listen and accept what we hear, or we can just sit there and listen to the sound or the support for the word. It's not just in the church, it applies to the classroomor at home as well. 僕もよくあの家でやってるみたいですね。家内が何かやっててなんかうんうんそうだねって言いながら、え、何の話だったかなみたいな、ちゃんと聞いてないってことが時々ありますね。 Sometimes I do that at home. You know, there is talking and I'm like, I'm responding, replying. Yeah, yeah, that's right. Yeah, oh, really? And I don't remember a thing that she said. So sometimes I'm not really listening.でこういう人たちが多かったみたい。イエス様も本当に神様に対して神様がいろんな形で話すんだけどちゃんと聞いてない、ね、っていう人たちが多かったみたいですね。So in those days, as many people were like that. You know, God was talking to them through many people, but people were not really listening. だからイエス様も何回も何回もいろんなところでメッセージをして最後に言うんですね。耳のあるものを聞きなさい。So Jesus said over and over again, you know, after he preached the sermon, he says, he who has ears to hear, let him hear. みんな耳持ってるんですよ。で、こうやって耳あるんだけど、ちゃんと使ってないっていう。そうですね。Like we all have ears, right? Physical ears, but we're not really using it as it's supposed to be. で、同じことが今日の箇所で言われてる。耳のあるものは御霊が諸教会に言われるということです。And that's what Jesus is saying in today's passage. Whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the church. でもただ同じことを言ってるだけではないんですね。もうちょっとこう重みがあるんですここ。But he's not just repeating what has been said. You know, this has a little deeper meaning or the weight here. Because、なぜかというと、このヨハネの黙示録っていうのは最初の日も言ったと思うんですけど、ヨハネの黙示録っていうのは世の終わりが来るそれに向けての警告の書物なんですね。 Because Revelation is、you know, in Revelation God is giving us warnings toward as we face the end of the world. 本当に世の終わりが来るよ、だから聞いてねっていう、もうめちゃくちゃこう緊迫したメッセージなんです。So this message is, has this sense of urgency saying, you guys, the end of the world is coming, so I want you to really, really listen carefully. 最初にね、台風とか地震の話しましたよね。We started the sermon with, you know, typhoon and earthquake. で、いろんな自然災害がいろんなところで起きてる。So many natural disasters are happening here and there.なんであんなすごい台風が来たんだろう。なんであんな地震が来たんだろう。さっきも言いました。一つ一つの理由は分かりません。So why did the typhoon hit? Why did the earthquake hit? I don't know. でも聖書を調べててちょっと気づいたことがあるのでね、シェアしたいと思うんですけど。But there's something that I found in the Bible, so I want to share with you. イエス様が世の終わりについて、世の終わりの前にどんなことが起こるんですかって聞かれたときに、こういう説明、こんな前兆があるよって、こういう兆候があるよって説明されたところの一部ですね。When the disciples asked Jesus, you know, what will happen before the end of the world? And Jesus said, well, you know what? These things will happen. And this is part of it. 民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に飢饉と地震が起こります。Jesus said, well, nation will rise against nation and kingdom against kingdom, and there will be famines and earthquakes in various places. そしてこの今読んでるねヨハネの黙示録もずっとそのまま読み続けていくといくつかねこういう箇所があるんですね。 And as we flip back to Revelation, there are several passages that says this.6章の12節で私は見た子羊が、まあ、イエス様のことですけども第6の封印を解いた時これから起こることを見せるっていうその幻ですけども第6の封印を解いた時大きな地震が起こった。 This is I, you know, the disciple John who is writing this revelation. I watched as Jesus opened the sixth seal to reveal what's going to happen towards the end of the world. And what happened? There was a great earthquake.そして11章の13節 Chapter 11 verse 13その時大地震が起こって都の10分の1が倒れた。この地震のため7000人が死んだ。 At that very hour there was a severe earthquake and a tenth of the city collapsed. 7000 people were killed in the earthquake. もう一つ16章18節 One more Chapter 16 verse 18すると稲妻と声と雷鳴があり大きな地震があった。この地震は人間が地上に住んで以来かつてなかったほどのものでそれほどに大きな地震、強い地震であった。Then there came flashes of lightning, rumblings, peals of thunder, and a severe earthquake. No earthquake like it has ever occurred since mankind has been on earth. So tremendous was the earthquake. で、これ、この地震があの地震って言ってるわけじゃないんですね。I'm not saying this is talking about that earthquake in Hokkaido.でこれがどれの地震を言ってるかとかそんなのはまたは僕も分かんないけども I personally don't know what this which earthquake this is talking about or referring to. でも、ね、そういうのがポイントじゃなくてここで何が言いたいかというと世の終わりに向けて地震っていうのが起こるよというのがそこら中で書かれてる、ね、You see, the Bible tells us that as we approach the end of the world there will be earthquake.地震だけじゃないんだけど地震っていうのがいくつか挙げられているいろんな出来事の中で共通して出てくる大きなイベントなんですね。 And there will be more than earthquakes but you know there are many things that's going to take place and earthquake seems to be the common event that takes place ってことはこれだけいろんなところで大きな地震が起きているっていうのは私たちは刻一刻と世の終わりに向かって近づいているということがわかります。And as we see many, many big, huge, you know, severe earthquakes taking place in many various places, it tells us that we are approaching to the end of the world. It is getting closer and closer. でこの世の終わりって。ねまあ、さっきから言ってますけど世の終わりに何が起こるんだろう世の終わりが来たら私たちに何が起こるんだろう So what happens at the end of the world?、ね、世の終わりもちろんこの世の中はなくなっちゃうんだけども世の終わりが来たら私たちみんな、ね、イエス様を信じる人も信じてない人も一回イエス様の前に立たされる You see when the end of the world comes of course it's the end so the world disappears but at that moment everybody bothChristian and non-Christian, everybody gets to stand before Jesus. そしてそこで私たちの、まあ、ここで心と思いを探るものって書いてありますね。私が心と思いを探るものであることが分かるって書いてありますよね。Like here in today's passage, he talks about, I am he who searches hearts and minds.だからその前に出た時に本当に私たちがイエス様を信じてイエス様を愛して生きていたかということをイエス様がそこで探られるんです。So when we stand before Jesus, He will search our hearts and minds, and He will see if we really love Jesus when we lived here on earth. そして本当にイエス様を愛している人たちは、さっきも言いました、本当にそこから前に俗に天国というところにも連れて行かれて、そこでイエス様と永遠に生きるようになる。And those who love Jesus will enter heaven and will live forever with Jesus. ところがそうでない人たちはイエス様じゃなくて自分を愛してイエス様じゃないものを愛し追いかけ続けていた人たちは残念ながらさっきの大きな患難って書いてありました死病って書いてありました俗に言う地獄というところに送られてしまう。 But those who didn't love Jesus, those who loved something elseUnfortunately, the Bible says those people will sent to what we often call hell, right? Intense suffering and death. でも神様は私たちみんなを愛してるからそうなってほしくない、そっちに放り込まれてほしくない、みんな天国の方に来てみんなイエス様と一緒に生きてほしいって思うから、だからここで今のうちに聞く耳持ってしっかりと聞いてねって言ってるのね。 But because Jesus loves everybody, he doesn't want to see people going to hell. He wants to see more people, as many people as possible,come into heaven and spend eternity with Jesus. That's why he is saying, please, I want you to listen very carefully. それがここの29節の意味なんですね。That's what this verse 29 is about. 聞くこと、本当に聞く耳を持って聞いてほしい。何を聞けばいいの？誰の言うことを聞いたらいいのか。So,What should we listen? Who should I listen to? 私たちの多くはやっぱりこの世の教え、この世の中が、この世に住んでいるいろんな人たちが言うこと、それに耳を傾けることがすごい多いですね。慣れちゃってるね。いろんな人がいろんなアドバイスをしてくれる。あの人はああやったらいいっていう、こうしたらいいっていう、そういうのをどんどんいろんな人に相談しますよね。で、この世の教えを聞くことがある。You know, we are so used to listening to the world's teaching. You know, so-and-so said this, so-and-so said this, my friend said this, my teacher said that. You know, we listen to the advice of many in this world. それとか、この間ね、ちょっと話しましたけども、自分に都合の、その中から自分が聞きたいことを探すんですね。自分が言ってほしいこと、自分に都合のいいことを探しながら、いろんな人のアドバイスを点々としてね、行く人たちもいますね。とにかく、自分に都合のいいこと、自分に益をもたらす、利益となる、そういうものを求めて、そういう教えにを聞こうとするケースもある。Or sometimes, or maybe often, we want to hear the teachings that I like, that benefits me. You know, some people go from people to people until they find someone who says what they want to hear. Right? That's our tendency. We want to hear what we want to hear.でもここでは本当に神様の教え、神様の言葉、神様が言ってることを純粋に聞いてほしいんだというんですね。But here God is saying, I want you to listen to me. I want you to listen to my word, my teachings. これをしっかりと聞いてほしいって、ここでイエス様が言ってるんですね。And that's what Jesus is saying, I want you to hear this, God's teaching, God's thoughts, God'sで時にはこれは厳しいこともあります。時にはこれは私がこう聞きたいと思っているのと全然違ったりもするわけですよ。でもそれが私にとって一番いいことなんだ。それが皆さんにとって一番、本当に一番益となる、一番祝福につながる、本当の意味で幸せと言ってもいいのかもしれない。そういうものをもたらしてくれるのはこの神様の教えなんですね。But that is actually the best teaching for you. This is what brings you the best. This is what brings you the biggest blessings, more than anything else. Okay, 分かりました。じゃあ、okay, 教会に行って、あるいは聖書を読んで、本当に神様の教えを聞こう。Okay, okay, so I'm going to listen to God's teaching. I'm going to go to church. I'm going to read the Bible. Okay, 聞きました。じゃあ、聞いてどうしよう。Okay, so I listen. So what do I do?聞いた、いい教えだった、いいメッセージだった、満足する。Oh, that was a good message, that was a great teaching. Wow, I love this verse, and I feel good, you know, I satisfy myself. でも教会で家に帰ったものに、今日のメッセージ何だったかなって忘れちゃうこともありますね。結構僕ら早く忘れる、あっという間に忘れるよね。忙しくていろんなことを考えている中で、結構神様の言ってることをスーッと抜けていっちゃうことがある。But we're so quick to forget, right? You know, sometimes we, you know, we're so overwhelmed, we're touched by the message, and by the time we get home, what's the sermon about? You know, we're so quick to forget because we have so many things in our mind. You know, it kind of pushes out what God has said. でも神様はいやそうじゃなくて、ただ満足するんじゃなくて、ただいい気分になるってなくて、本当にそれを受け止めて神様が言われたことを実践してほしいんだって。 But God is saying, no, 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 I don't want you to just feel good about listening. Okay? I want you to actually do it. Actually, I want you to embrace this teaching. Accept this teaching. Make it part of you. And actually do it. ね、ただぼーっと聞いてるんじゃなくて、本当にそれを聞いて、神様が私にこれを語ってるっていうふうに聞いてほしい。そういうふうに言うんですね。Is God saying, God is saying, I want you to just listen. I want you to listen as God is speaking to you. This is God's speaking to me, so I need to do something about it. That's the attitude that God wants. で、そうしたら、そういうふうに聞いていくときに、神様が私たちを変えてくれるんですよ。And when we do that, God can start to change us from within, from inside out. 本当に神様が言われたそれに感動するだけじゃなくて、それを実践し始めていくときに心の中から変えられていく、ね、今朝ちょっとサンデースクールでも話したんですけど、そういう中で他の人を思いやれるようになるとか、ね、いろんなこと意味でもっと優しくなれるだとか、もっとこう祈れるようになるとか、もっと神様を愛するように、もう本当に自分がこう表面的に変わるんじゃなくて、心の内側から変えられていくことができるんですね。You see, when we start accepting, you know, God's teachings, God's word, and when we start doing it, God is going to change our heart. We will become more caring, more prayerful, and you know, we can start thinking about others, or we can start praying more, we can start loving Jesus more. You know, that's howGod will transform us from within. そしてそうなると私たちの生き方も変わる、人生も変わっていくんですよね。生き様が変わっていく。私たちが本当にもう虚しい自分自分自分っていうしがみついた生き方じゃなくて、もっと大きな心で、もっと周りの人を見ながら、もっと神様を見ながら、でそれが自分の生き様に変わっていくから、自分の生き様にも愛が溢れていく、自分の生き様にももうよりゆとりが溢れていく。And that will show in your lifestyle. That will show you in how you live every day, right? You will start to care for others. You will start to make time for others or make time for God. And that will change your lifestyle. It's no longer about me, right? It'll be more like, okay, what can I do for that person? What can I do for God?
よくね、信仰を持ってるって言っても、それが自分のこう毎日に自分の人生に何の影響もね及ぼしてないケースがあります。そういうふうになりやすいんですよね。ただ私信じてるんです。日本でよく私仏教なんですって言うんだけど、全然仏教らしくなかったり、仏教らしいっていうのもどういうのかわからないんだけども、全然その信じてるっていうことと実際の生活がもう完璧に切り離されてるケースありますよね。
You see, I see many people saying, you know, I believe in so and so, but that's kind of separate from how they live their lifestyle.
それって信仰、それってもっと信仰を持ってる意味ないじゃんって、もったいないじゃんって。せっかく信じてるっていうんだったら、それが本当に自分の生き様にを変えてくれない、自分を変えてくれないともったいないと思うんですよね。逆に意味がないんじゃないか。
Like if you believe in something, if I believe in something, I want that to change me, change my lifestyle, change my the way I think and the way I see things, right? If it doesn't happen.Do I really believe in it? If it's not happening, is that worth it?
もうイエス様を信じるって、イエス様を信じた、本当の意味で信じたら変えられていくんですよ。イエス様を本当の意味で信じたら、生き方が、人生が、価値観がとにかく変わっていくんですよ。変えられていくんだよね。それを体験していくときに、本当にそれが祝福となって、それが私たちに喜びをもたらして与えてくれる、それが私たちにゆとりを与えてくれる、それが私たちに愛を与えてくれる。
But if we truly believe in Jesus, that happens, that change happens, transformation happens. I will become a different person. My life will become different. I will become more caring. I will become more loving. I will become, I don't know, more serving.And my lifestyle, my values, how I see things will change.
いつも文句ばっかり言ってたかもしれない。でも今もっと感謝できるようになります。
Maybe I was complaining all the time, but now I can be more thankful.
どこから始まるんですか？本当に聞く耳を持って、 で、イエス様が言ってることをしっかり受け止めて、しっかりそれを自分の中でに吸収して、それを実践していくときに、それが全部始まってくる。So where does it start? It starts from having ears to hear. When I listen to God with accepting open heart and actually accept His word and live by it, those changes will start and it will change your life. It will change your values and everything.
最後にね、一つだけ、もう一つ御言葉を読んで終わりたいと思います。I want to close with this passage. ローマ人への手紙の12章の2節で、It's Romans 12:2.
この世と調子を合わせてはいけません。この世の教えと調子を合わせてはいけません。むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきます。
こういう箇所があります。It says, Do not conform to the pattern or teachings of this world.But be transformed by the renewing of your mind.
本当にイエス様に向いて、イエス様に心を変えていただくことによって、私たちは本当の意味で変えられていくことになる。
この世に合わせていっても心は変わらないです。ね、振り回されて、この世の流れで、あれが流行りだからあれを、これが流行りだったらそれを変えなきゃいけない。そういう生き方しかできない。一時的に楽しいから、一時的に満足するから、そういう生き方しかできない。でも本当にイエス様に心を変えられていくとき、それはもうずっと私たちについてきてくれる。素晴らしい変化となるんです
ね。You see, when we chase after the world, you know, it's always temporary, you know. Oh, everybody's doing that, so I'm going to do that. Now everybody's switched to this, so I'm going to switch to this. You know, it will control you, right? And it only gives you temporary satisfaction.It's just one time thing. But when God changes you, it stays forever. It will, that will be you. Right? 本当にイエス様に聞きながら、聞く耳を持って聞く。ね、そういう耳を養いたいですね。So we want to have these ears that really hears God's word. That really listen to God.
お祈りしましょう。Let's pray. 天のお父様、感謝します。あなたがこうして私たちに毎日語ってくださることを感謝します。Thank you, Father, for speaking to us every day. よくそれをもう流しちゃってることが僕自身もあるんだと思います。And sometimes we just let it through. You know, I think I do that too. でも本当に毎日毎日聖書を読むときに御言葉を聞くときに、神様あなたが語ってくださるときに私たちはそれを真剣に受け止めて、本当に聞く耳を持って聞くことができる。そういう耳を私たちに与えてください。そういう心を私たちに与えてください。
But Father, I pray that we, when we, you know, from today, as we read the Bible, as we listen to your message, as you speak to us, give us these ears to hear, so that we can really hear you and follow you.
感謝をして、イエス様の名前によってお祈りします。In Jesus' name we pray. Amen.